こんにちは。今日は恵比寿に来てます。秋田の酒を楽しむ会 in 東京に今参加中というか、それでただ飲んでるだけなんですけど、で今日はお友達と配信を行います。まいさんです。
こんにちは。はじめましての方もいらっしゃると思うのですが、まいです。ツイッター X では着物っていう名前でやってるので、皆さんよかったら見てください。
まいさんはあれですよね、お店で、和食の料理屋さんで、ソムリエ、ワインのソムリエとして、ソムリエールとして働いてる方でして、私と知り合ったのも実は X、ツイッター時代だね。ツイッターの時に、ソムリエの会だったんだっけ？あれ、何？でもソムリエしかいなかったよね。
ほぼソムリエの人だね。
そうそう。なんかソムリエしかいない会があって、で、私そこに参加して初めて知り合ったのが、多分4年ぐらい前。あれ ?4 年ぐらい前じゃん。
コロナよりちょっと
前。え、4年
?4 年、4、5年ぐらい。
5年経つんじゃん。
5年かー。
やばくない？
5 年か。
5年ってやばくない？そうですね、5年経ちましたね。そうそうそう。ということで今日どうなんだろう、音声がね、今日ねまだね誰も来てないから誰にも聞けないね。ちょっと早めにやっちゃったから。あ、歌舞伎ソードさんこんにちは。音声って大丈夫ですか？なんかすごいガヤガヤしてそうな気がするんですけど。
コメントが出てくる
の？そう、いつも来てくださって、この歌舞伎ソードさんは出席率 100% ですね。
解禁症、
はいはい、音大丈夫ですか？結構人すごいね。
結構増えた。
どんどん増えてきてる。
どんどん
昨日ツイッターで見ててなんかやばそうだったですよね。あ、ガヤガヤしてますが声は聞こえてます。ありがとうございます。よかった。今度ピンマイクとか買おうかな。意外と安いんだよね、3000円ぐらい。
必要かもね、こういう。え、ゆきさん、こういうイベントの最中でやるのは初めて？
うん、初めてです。ちょっと練習も兼ねて。なんか音声だけだと意外と気軽に出てくれる人もいそうだなみたいな感じはありますよね。
いいね、現地リポート的な感じで。
そうですね、
結構いいね。
うん、なんか最近日本酒のイベント行くと本当若い人多いなっていう印象あるんですけど、この回は秋田のに酒だからなのか結構年齢層高いような気がする。なんかでも結構いろんな人いますね。
いろんな人、男女も。
あ、そうね、半々ぐらいだね。結構女性もいるね。
女性も
多いね。こうやって日本酒とかお酒のイベント増えたの本当いいっすよね。
ね、今日の開催もだって5年ぶりって言ってなかったっけ？
うんうん、言ってた。5年ぶりってすごいよね。そうなんですよ。この前配信でちょっと言いましたけど、私今酒ディプロマっていう日本酒、焼酎とかの和酒のソムリエの資格を今年取ろうかなと思ってたんですけど、実はまいさんも今年受験するんですよね。
そう、取ろうと思って今年になりました。ついこの間ようやっと
受験生、
受験料を振り込みまして頑張ります。
なんかあれさ、2回受験とか1回受験ってあれ何なの？
私ね、1回だけにした。もう1回に全てをかけようと思って。
かっこよ。一次試験が2回受けれるってことだよね、あれ。
そういうことじゃないか。保険として？
ああ、そう、それどっちにしようかなと思って、まだ申し込んでないんですよね。まあ、2回も大変だもんね。
うん、もうね、私は一発でさっさと終わらせたい。
かっこいい。
もう早く終わらせたい。
同じ受験生ですね、今。
テキストもちょっと、
うん、
あの前のテキスト見せてもらったけど、やっぱりソムリエ、うん、ワインソムリエほどじゃないけど、やっぱりしっかりボリュームはあって、
うん、
地名とかが結構大事になるっぽいね、うん、あれ。
なんかソムリエの時は本当になんかむしろ地理の試験なんじゃないかぐらい、とりあえずなんかその国の中の産地を覚えて、で産地ごとにまあ AOC とかで特定名称みたいなの全部なんか名称を覚えるみたいな感じでしたけど、日本酒の方はどっちかっていうとあれですよね、なんか発酵とか
技術的なことも含めて、
そうなんか理論的なことも結構覚えなきゃいけない感じですよね。楽しみだな。
受験しようと思ったきっかけはゆきさん。
あ、なんかそれは本当になんかテダで取材してて、やっぱ今和酒熱いなっていうのがあって、でなんだろう、和酒に対してのなんか基準みたいなのがいまいち、なんだろう、これ自分が好きとか嫌いとかはあるんだけど、なんかそれがなんか全体像としてこの先はどこにいる位置なんだろうとかは、なんかワインはある程度わかるけど、でもワインもね、取ったのだいぶ前だから、またちょっと日本ワインとかは全然疎かったりとかするし、でもその和酒に対してそういう軸みたいなのが自分の中に正直あんまりないから、しかも私日本酒つい最近まで結構苦手な酒だったから、一番苦手だったもん、一番弱い。
あ、そうだったね。
でも今もそうかもしれないけどね、そういうのもあるから、そうそうそう、だから余計なんかちょっと勉強したいなっていう、今までノーマークすぎたっていうか正直
なんかこういう試験って散らばった知識をこう体系的に整理し直すっていう意味でも私は大事にしてて、
うんうんうん、
あんまりこうお仕事で絶対必要かって言われたら全然そんなことはないんだけど、ね、うん、自分の知識を今一度とちらかった情報を整理整頓する意味でも私はなんか申し込んで今年になって、
おー、でも楽しみですね。あ、でも歌舞伎ソードさんはウイスキー検定2級なら持って、ウイスキー検定って何やるんだろう、座学とテイスティングがあるんですかね。ウイスキー検定、ウイスキーもね、本当奥深いよね。てかもうボトラーズとか出てきちゃうと、もうなんか追いかけられない本当に、本当に本当よ。だから日本酒もボトラーズみたいにやればいいの。それやれないか、やれないか。この前、豊洲の宴っていう、あ、2級はテイスティングないんだ。1級からあるのかな。なんかウイスキーも、なんかあのソムリエやってた時にたまに、さ、試飲会とか参加するじゃないですか。なんかウイスキーの人たちってさ、吐き出さないよね。
飲んでる。
やばいよね、あれ。まあ日本酒も、でも日本酒も吐き出すとこあったかな。ワインは基本さ、吐き出すよね。
出す。
し、なんか口の中が担任だらけになるから、絶対バケットが超置いてあるみたいな、熱いみたいな。ウイスキー全部あれ飲んでんのが本当に大丈夫なのみんなって、度数も超高いじゃん、だからいっぱい飲めないよねウイスキーって。やっぱ好きなんですけど、え、最近ウイスキー飲む？
でバーに行ったら絶対私はもう間違いなくウイスキー、しかも最近一杯目必ずバーボンソーダから。
え、かっこよ。え、なんでなんで最近バーボン？
最近バーボン、前はもうスコッチばっかり飲んでたけど、うんうんうん、最近はもうバーボンソーダ、別に銘柄こだわりはなくて、うんうんうん、そのお店のマスターが選んでくれるものをただただソーダにして、乾いた喉を潤して準備整えてからさあ本番。
かっこよ。え、でも1杯目バーボンソーダって私あんまりしたことないかも。1杯目何飲むかな。ウイスキーのソーダ割りっていうことはあるけど、バーボン指定ではないかも。
そうなんだ。
結構アランとか好きで、
はいはいはいはい、
なんかアラン か、まあ、あとジンベタにジントニックとか。
あ、ジントニックもいいよね。いときどきしてたジントニックは。
あとまあフルーツとかが得意なとこだったら普通にフルーツ系のカクテルもらったりとかかな。
私も目の前にフルーツあったら絶対
ちょっと、え、だよね、うん、そうなの、そうなの、
ロングでカクテル最初もらってから、
うんうんうん、わかる、
強い、ね、
いやでもマイさんは本当なんか私に、あ、アランシェリーカスか、あー、でもなかなかね手に入らないというか置いてあるとこないよね。あれ赤いやつかな、ラベルシェリーカスクね。シェリーカスクめっちゃ流行ってるじゃん。流行ってるって言い方あれだけど、なんかバーテンダーさんになんかシェリーカスクがほんだってシェリーの生産量ってそんなにないじゃん、世界的に。あんなにシェリーカスクがあるわけないじゃん。でもシェリーカスクは人気だから、そのためにシェリーカスクが作られてるっていう話を聞いて、まあそりゃそうだよなと。何でもシェリーカスクカスクみたいな、いや美味しいのめっちゃわかるし、ね、好きなんですけど、なんかそれってなんかなんだろう、まあありっちゃありなんだけど、なんか不思議なすごい現象だなと思って。え、本番っていうのはその後あれだよね、そのバーボンソーダ飲んだ後は何飲むの？
その後は結構行くバーによるんだけど、うん、そのもういきなりストレートで、私もうなんかゴールを着地地点を決めてて、
え、なになに急
苦いので攻めるか、はあ、甘いので攻めるか。
あ、今日の着地地点は決まってるの最初から？
そうそう、もう今日はここにたどり着きたいなっていう気持ちで、もう今日はもうこういう気分で帰るっていうテンションでだいたいバーに行くことが最近多くて、
超上級者の気がする。
いやいや、それが
入り口じゃないんだね。
入り口じゃなくて今日はこっちの気分で
帰りたい、
眠りにつきたいなって。おで、だいたい苦いか甘いかになるんだけど、
うん、え、じゃあ今日は苦い日だなって思うと、その苦みに向けてどういうなんかあれを描くかみたいな、
思いっきり甘いの言ってからその振れ幅聞かせて思いっきり苦いの行くこともあるし、徐々に少しずつ苦いの、ちょっと苦いの、結構苦いの、めちゃめちゃ苦いのっていう風に持ってく場合もあるし。
苦いのって具体的に例えば？
でもね、リキュールばっかり
だね、そうだよね、
私は。
シャルトリューズとか、
そう、そういう系、薬草酒系に行くか、甘い系だとフルーツのリキュールとか、
うんうん、すごい上級者だな。
そういう系が多いかな。
この穴の開いた段ボールが可愛いよね。
結構便利、優秀、
優秀、
常備だしね。
ね、さすが酒大国秋田。飲んべえのことをよく分かっている。あんまり立ちたくないから。頻繁に立ちたくないから。なんか段ボールの板になんか多分これ手作りだよね。カッターかなんかに穴開いてて。
切った感じはすごい、
6つ空いてて、そこにあのおチョコ、ちっちゃいプラスチックのおチョコが6個入るようになってるんですよ。でブースがいっぱいあって回ってそこに入れとくみたいな。
ゆきさんバーで最近何飲んでるの？
最近、まあ、でも結構葉巻吸う時とかはブランデーとか、うん、ラムに行きがち。
あ、まあ、間違いない、ね、
で、その私がよく葉巻を吸う番はもう大体 1,2 個しかなくて、片方の方は家から近くて、私その人が作るネグローニが大好きすぎて、あ、最後もうネグローニって決まってんの。
なるほど。
あれ、それで言うと同じなのかも。
あ、そうか。
ネグローニに向けてどういう曲線を描くかみたいな。で、美味しすぎて超調子いい時とか最後3杯飲むからね。
ネグローニ3杯私同じもの注文したこと。
いや、でもそれがうまいの。あ、一回お連れしたい。なんか柔らかくて、ネグローニって結構角立ってるじゃん、味が、うん、エッジ立ってて超苦くてなんか重いみたいな感じなんですけど、その人作るネグローニ超柔らかいんですよ。 そうなんですよ。
おかわり3杯はないしたことないよ。
いや私もないよ。他のお店で
相当美味しいのね。
多分ね好み、柔らかくて、そうなんですよ。でもそのバーテンダーさんもネグローニ3杯飲む人はいないって言われました。
やっぱりでしょうね。
しかも最後にみたいな。でもその人マティーニ作れるのも上手で、マティーニも3杯ぐらい飲んで帰る人いるって。
そうなんだ。
あのうまいから。でも私もマティーニも美味しいなって思うんだけど、私は絶対ネグローニ。でもなんか結構ザックバランな方、すごい正直な方なんで、あのやっぱ自分は結構カクテルしっかり作ったバーでずっと働いてきたから作れるけど、一番、まあ、なんだろう、言い方こう丁寧に作る、丁寧にちゃんと作るけど、こう頑張んないで売り上げ上がるのは正直ウイスキーだよねみたいな。
なるほど。
できるだけあんまりそんなカクテル押さないの。カクテルバーじゃないから、なんかカクテル超できますとか押してこないの。うん、そういう感じもよくて、頼んでみたらクソうまいみたいな。
赤羽、
はいはい、ぜひ今度一緒に行こうよ。
赤羽もまた行きたい。
そうなんです、私のふるさと赤羽なんですよ。ふるさと4歳から赤羽です。どんどん日本酒から離れた話して。いやでもマイさん本当すごくて、その私にこうハマキとかバーとか教えてくれたのマジでマイさんだな
って。いや全然
なんか普通に知り合いレベルでも一人で女性でバー行ってる、定期的に行ってる人ってそんないないじゃないですか。
いや私それがちょっと分かんなくて、
まあ、今となってはもうそういう人ばっかりというか、そういう人周りいるけど、最初の時は、
私一人で行くことのが、多い。
でも私も断然今は一人でしか行かないかも。たまに二人とか。でも二人以上になるんだったらご飯屋さんになっちゃうよね。
そう
なんか何食べるとか、
ね、
で最後に、まあ、どうするみたいな感じで、ね、
3人もいたらボトル1本とか開けられるしね。
そうね。これ主語あるある。3人いたら余裕よね。2人で2本いったらちょっとあれだけど。小さなレンさん、こんにちは。今小さなレンさんっていう方も今2人聞いてくれてる。今日は恵比寿に来てます。恵比寿の秋田のお酒を楽しむ会 in 東京に参加中で、もう早めに会場入りして、まあ、どこでゆっくり飲めるかっていうところでちゃんとしっかり座れるところを確保して、そこからちょっとまったりお送りしてます。で今日は初登場なんですけど、私の友人 のワインのソムリエールで和食のお料理屋さんで働いているマイさんが一緒に今隣にいます。
はじめまして、小さなレンさん、お願いします。
今なんか日本酒の話したかったのに、なんかどんどんどんどんバーの話になっちゃってネグローニ3杯飲む話にで盛り上がりましたね。日本酒取ってきます？大丈夫？私まだ全然あるから。私も最初から張り切って4杯取ってきて。
私ちょっと平泉行ってき
ます。いってらっしゃい。はい、いやなんか春になったので結構お酒のイベントが増えてきてますよね。私も先週は豊洲にあった宴っていう日本酒とか焼酎の蔵が集まる、あ行きました。え、小さな蓮さんは日本酒のフェス春見ってもしかして宴ですか？豊洲かな。そうそうそうそうそう、あそうなんだ。あ ナーバシックス、そう、私飲めなかったんですよ。3時半ぐらいに行ったから、マラソン大会出た後に行ったからもうなくなってて、で今日もアナラマサさん来てますけど、なんかすごい並んでますね。もう最初から諦めて、私たちは違う蔵のお酒を飲んでる感じです。お、佐藤さんと、イケメンですよね佐藤さん。あ、落としてた。あ、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。よいしょ。今コインを盛大に落としました。すいません。そう、恵比寿、あれですよね、恵比寿ビール、今醸造所が、なんか昔は恵比寿ビールって恵比寿で醸造してたから恵比寿ビールだったと思うんですけど、醸造所できたみたいですよね。ちょっと買いに寄れたら行こうかな。宴はあれですよね、すごい天候が良すぎ、私日曜日に行ったんですけど、天候が良すぎてめちゃくちゃ暑くなかったですか。あ、一緒ですね。じゃあ同じ会場にいたのか。なんか私あの会場でなんか一番感動した酒が実はですね、焼酎でして、大山仁之助商会、あれ大山さん、大山さんだよね。もう芋焼酎の、今芋焼酎のバーボンカスクだ、芋焼酎のバーボンカスク熟成がめちゃくちゃうまくて、ただなんかどこで売ってるんですかって言ったら、なんか非売品ということで、私3杯ぐらい飲みました。なんか日本酒あんまり飲んでないかも。しかも風の森もなんか早々に売り切れちゃって、風の森もすごい好きな蔵なんですけど、そうですよね、非売品多かったですね。なんか今回の秋田の会も結構非売品っていうか、これから売り出すものを置いてたりとか、秋田でしか売ってないやつが売ってたりとか、すごいですね。あ、風の森飲んだんだ。風の森も非売品ありました。おお、あ、販売してたんだ、いいですね。今天寿っていう蔵のお酒で、これから発売するっていう大吟醸を飲んでるんですけど、もともと鳥海山っていう純米大吟醸の鳥海山っていうのが一番有名なお酒なのかな。結構フルーティーで、ワイングラスで飲んで美味しい日本酒、なんかグランプリみたいな取ったことあるらしいんですけど、フルーティーなんですよね。フルーティーだけどお米の香りがこうふわっとしっかり、はよ、うーん、なんだろうな、爽やかに香るんだよな、そういう感じがあってめちゃくちゃ美味しいですね。はい、ないですね、雑味ないですね、爽やか。小さな蓮さんはどんな日本酒がお好きですか。で、なんか一方で今あと山本、あ、おかえりなさい。さっき盛大にね、コインをね、落とした、バラバラした。あ、獺祭、普段は獺祭飲んでるって。
獺祭ね、獺祭、 うちのお店で結構人気あるのが、ダサいその先映画、海外の人に人気で、
へ
ー、ダサい未来へ、
未来へ、
未来へ、
それな、どんな感じなんですか？私も飲んだことないわ。
未来へっていうのが、なんか要は SDGs を意識してらっしゃるとか、削ったお米、して本来からいらないところを改めてお酒にしてる、
削ったのをやってるんだ。
そう、
面白い。
削ったのを廃棄するのを、
でも
全然美味しい。
でもそれ難しそうじゃない、作るの。なんかちょうどこの前授業でやってさ、お米ってさ、中心に一番でんぷんがあって、どんどん、そうそう、脂肪が外がすごい多くて、あとタンパク質がちょっとずつ中に向かって減っていくみたいなやったじゃないですか。でそうすると多分削った部分って脂肪とタンパク質がめちゃ多いわけじゃん。
そうだから、どうなるんだろうって思って、
もともと削らないとかじゃなくて、削った部分とちゃんと削った部分を混ぜてやってんのかな、じゃなくて
混ぜて、いや、多分ね、そこ廃棄、本来廃棄してしまう部分をっていうのを言ってたんだけど。
え、どんな味わいなんですか？
まあ、でも、獺祭のあの綺麗さは変わらない。
へぇ、気になる。気軽に飲める酒ではないが。
でも、それはフラッグシップで買えると思う、普通に。
あ、ほん
と、う
ん、そうなんだ。
で、
何もらってきた？
平泉の山灰本醸造、生酒と、山灰純米、とツバメ大吟醸。
あ、全3種類平泉。
3種類平泉。
え、あの倉本さんいた？若い人。
いた。
専務。
あ、そうなんだ。
専務なので。そう、去年あの遊びに行かせてもらって、それこそ先週のその宴でも平泉の専務いて、ちょっとご挨拶しました。
わ、美味しい。
美味しいよね。
美味しい。
好き美味しいよね、そう、平泉結構好き。
純米酒美味しいかも。
なんかね、お水がねずっと湧いてるの、蔵の中で。すごいの、なんか湧き水がすごくて、いやー、これはすごい。なんかこれ、なんか結構水で苦労する酒蔵さんも今多いから、これだけ湧くのは本当ラッキーだよ。ラッキーってかちょっとチートじゃないけど、すごい恵まれてるってよく言われますみたいな。なんかすごい湧き水のイメージ。あ、しかもね、ちょっとねお手伝いしたんだよ、貝入れるのとか。ちゃんとあの手洗って、もちろん髪の毛まとめて、で白衣着て、あのな、そら袋絞りのお手伝いしました、みんなで。なんかタンクからあのコードじゃない、そこからこうつないで絞りのところにバーってやって、もうほんと人がさ手でさ絞るのよ。なんかね、タンクがあって、そこに大きな棒をかけてて、そこにあの袋釣りする袋が3つぐらいあるんですけど、で、あの貝で混ぜてる方からスイッチを押すと、そこに袋っつってもね、そんな大きくないのよ。こんぐらい？いや、全然。ゴミ袋よりは全然ちっちゃい。に、バーってやって、じゃあストップっつって、で、それをこうやってくくりつけて、っていうのを何個作ってたかな、5個とかかな、で絞ってみたいな。いや、もうこんな手かけて日本酒って作ってんのと思って、すごいなと思って。でワインのさ、あの醸造の現場はさ結構見に行ったこと あるじゃない、私もあるんですけど、ワインってやっぱさ、なんかチートだなっていう、なんかもうだってワイン、もうブドウ自体にも糖分があるから、もうすぐ発酵が始まるじゃないですか。日本酒はもうさ、米にはさ糖分ないじゃん。
ないから、
でんぷんをまず糖にしなきゃいけないからのみたいな。で絞りもなんかいろいろあるし、やばいなっていう。 で袋釣りはやっぱすごい手間がかかるし技術が必要だから、や今やってるところとかもすごい少ない。
どんどんおちょこを開けていく。
美味しい、好き、うん、ちょっとお店でもぜひ、
うん、お店でね、これは入れて、うん、私のおすすめの日本酒で売りたいぐらい。
だってアラマサとちょっと系統似てるよね。
そうね、そうね。
でも
そうい
う、私アラマサより好きかも、あの好みの話、うん。なんか多分さ、アラマサさんってだってわざとだと思うんだけどさ、ちょっとさボリュームをさ薄くしてるよね、味のさ、ね、でもあれわざとだと思ったよ、うん、なんかその感じがなんか好みかって言われるとなんかね、赤羽にあるの、いつもアラマサがボトルで入れられる、しかも4000円とかで入れられる、うなぎ屋さんなの。
あ、そう、うなぎ屋さん
で、ここも行こうよ今度。
うなぎ屋さんで
超うまいの。
アラマサ合うかもね。
合う合う、あの青うなぎが食べれるの。しかも焼き鳥も食べれる。
あ、いいね。
焼き鳥もうまい。
いいな。
普通にあの緑の、そのビリジアンってあるじゃん、緑の。
あるある
あ
る
あれとか普通にボトルで入れられる。
そう。
で4000円なの。
もっと取ってるお店いっぱいあるのに。
振り袖着てる人がいる。
なんでだろう。
あれがミス日本酒とか。
あ、そういうやつね。
もしや。なんかもう振り袖ってすごいよね。え、そうだよね、あの舞さんはいつも着物を着てサービスしてるから。
久しぶりに洋服着た。
でも私が会うのは舞さんいつもあの私服だから。でもさ、着物でさサービスされるだけでさ、外国人の人とか超さ受け良さそうだよね。
あのね、割とそういう知識増えてる海外の方結構増えてきてて、着物持ってますとか、あ、
聞いてくる、
うん、あのこれ何、素材は何とか、
そういう風になるんだ。
逆にそういう質問してくる方が増えたかな。
あ、音が途切れてる。なんと。あれかな、電波悪いのか。でもずっと電波環境は変えてないんだけどね。
人増えて
ますね。だからちょっとそろそろ限界かも、この携帯では。ざわざわ感は増えてるよね、多分。
うん、増えた。
あとなんかこの建築物の構造的になんかめっちゃ響くよね、声が。
こもる感じが、
この屋根のおかげで。この屋根すごいよね。トップがもうそれにしてるし。
あ、本当だ。
せっかくだから。知り合いが一人いるはずなんだけど、いるかな。あ、何度か落ちて入り直しました。なんでだろうな。あ、ストロベリーレッド完売しちゃったって。でもあのワイン工房の方も美味しかったよ。
ゆきさん、こういうイベントってどこから見つけてくる？
これは何だったろうな。これはもう本当に秋田の酒箱推しの人が、あの去年銀座のスナック月1立ってた時のスナックママ友 で、
はいはい、
でその人がもう行くっていうのをすごいツイートしてて、知ってて、あ、行けたら行こうかなぐらいだったんですけど、今回次号 の、 あのテーマがね、実は継承なの。 継承って結構その和紙の継承もあると思うんだけど、なんだろう、まあその生きてない間にも継承できるものってあるよねみたいなテーマにしようと思ってて、そういうの待って来週また出張行ったりするんですけど、でもなんかドンピシャの日本酒っていう継承の文化にも誰か出てほしいなって思ってて、なんか座談会みたいなの決めたらいいなって思ってるんですけど、ちょっとねどうしようかなって感じですね。ちょっと難しそう。その出番のなんなら先生とかに仲良くなってお願いするとかもありかなって、ちょっと間違いなさそうじゃん。
そうね、継承者の一人だもんね。間違いな
っていうので、ちょっと最近和紙のイベントをやたら行ってるかも。
そうなんだ。
先週も行った、あのこの小さなレイさんも行かれたみたいなんですけど、
そうなんだ、行ったんだね。
さっき話してて、うん、宴っていう、あ、ちょっと話したよねさっき、DJ イベントとかもやってて、ワイン以外も焼酎が来てて、
焼酎もあったんだ。
でなんかそう、さっきもちょっと話しちゃったんだけど、芋焼酎をバーボンのカスクで熟成したやつがめっちゃうまくて、何これみたいな。なんかそのウイスキーとも違うし、リキュールとも違うし、でもちょっとねラムっぽいっていうか、なんか多分芋が甘いから
そういうニュアンスになるのね。
でそれでも非売品だったの、だから3杯ぐらい飲んだ、ソーダ割りで。ま、私最近そうリピートしがちなのかな、なんか確かめに行きたくなっちゃう。
なるほど、深掘りしたくなるのね。
そう、あのなんか引っかかると、何がこんなに美味しいと思えるのかなみたいな。ワインも好きです。ワインもねイベント結構あるよね最近。なんかあれいつだったかな、なんかナチュールワインのイベントもすぐあんだよね。
いつ？
なんか結構世界的なやつが来るやつですね。なんかドメーヌ高彦さんがツイートしてて、なんか見たらプレスワークあったから、プレスワーク申請したらいけっかなと思って。そうそう、ね、ナチュールワインも今すごいじゃないですか。あ、そうそう、ワインと日本酒の相関性とかで言うと、この前あのワインスクール、あ、違う違う、日本酒のスクールでなんか6種類バーって飲んだんですよ。で日本酒6種類をそんな頑張ってテイスティングすることってそんなないじゃん。
そうだね。
でしたらなんか分かんないんだけど、私いつもそうなんだけど、日本酒すっごいたくさんの何種類も飲んだ後ってあのね、ミュスカデのシュールディがやたら飲みたくなる。
ツイートしてたね。なんか覚えてる、なんか見たのそれ。
でなんかスーパーであるかなって思ったらあって、
だからでもそれはなんで、
だから今改めてなんでかなって、それツイートしたら、なんかそのワインの資格も日本酒も資格の両方お持ちの方が、私はむしろ甲州のシュールディを飲むと日本酒飲みたくなりますってツイートしてて、もしかしてシュールディに原因があるんじゃないかと思って、シュールディって何なのかって改めて調べたら、やっぱずっと檻に触れさせてるから、多分酵母の味がするんだよね。そう、多分酵母の味をすごい感じるから。でもブドウだからもうちょっと爽やかだし、抜け、やっぱさワインってさ抜け感があるじゃんどこかに。でも日本酒ってさ抜け感がないじゃん。あ、でもそれってさっきのアラマサの話なのかもしれないですね。アラマサもやっぱあれってもしかして抜け感を作ってるのかもしれないですね。なんか逃げたい、なんか私あんまりなんか詰められると辛いから。
いろんな意味でもね。
どっちかっていうとちょっとなんか逃げる場所が欲しいなみたいな、何でもそうだけど、シュールディっていう手法は面白いなと思って改めて。そうだから甲州のシュールディってさ、私ソムリエやってた時さ超絶見たんだけどさ、今あんま見なくない？あるけど、
昔シュールリばっかりだったよね。
で昔さ甲州でシュールリじゃないものないぐらいだったよ、
シュールリばっかだった、
なんかセットみたいな、甲州シュールリみたいな。甲州シュールリって品種なんじゃないかぐらい。でも今全然シュールリじゃない甲州の方が多いんじゃない、まあ、でも醸造技術が上がったのかな、栽培技術もそうなのかな。 あ、わかります。シュールリー、いや、なんだろう、日本酒のイベントにシュールリーのシュールリーのブース作った、甲州シュールリーと虫かでシュールリーのイベント作った、私がイベント、私がイベントやるならやるわ日本酒いっぱいとシュールリーシュールリーブース、シュールリーってなんだよっていうもうかれこれね40分もやってるよ。
あ、もうそんなに経っちゃった相変わらず賑わってますね、イベントは
ね。でこれ4時までなんだよね。
そうなんだ。
そうだから、そうだからそろそろ配信終わりにしてがっつり飲もうかな平泉飲んでるから。
クラブースを守りまして、クラ
ブースを守りまして、じゃあまた今度さやろうよ配信。家からでできるから。
クラブ10周号株式会社からスタートいたします。クラブの公園さんブースにお戻りください。クラブの公園さんブースでお待ちしております。
呼ばれてる、
呼び出し呼ばれてる。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた。